聖書朗読をいたしますけれども、説教中は窓を閉めていただいて構いませんし、暑い方はマスク外していただいても説教中は構いませんので、ご自由になさってください。聖書朗読をいたします。ペテロの手紙第1章の8節9節です。新約聖書の465ページです。その聖書朗読に続いて、クリスチャンの特徴と題して宣教をいたします。ペテロの手紙第1章8節から9節をお読みいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。でもし誰かからクリスチャンの特徴は何ですか、このように特徴を聞かれたら、クリスチャンの特徴を聞かれたら何とお答えになるでしょうか。ある人はですね、毎週礼拝をすることで言うかもしれませんし、ある人は毎日聖書を読んで祈って神様との交わりを持つことですと言うかもしれません。他にも喜んで献金を捧げることですとかですね、そういうふうに言う方も悪いかもしれませんし、交わりを大切にしているということを挙げるかもしれません。実は今日の箇所はそのクリスチャンの特徴について語られていると言えます。ある先生はこの今日の八節について、クリスチャンとは何であるのかを最も美しく描写した言葉だというふうに言われました。今日取り上げる八節九節ですけれども、そこに記されている中心的なことは喜びと言えます。もちろん単なる喜び、軽薄な喜びではなく救いの喜びです。今日の説教題はクリスチャンの特徴というふうにしましたが、クリスチャンの特徴の一つである喜びについてご一緒に考えたいと思います。ペテロはですね、これまでも再三確認したように、挨拶を書き終えて三節を神様への賛美で始めました。神の救いの御業が語られ、神聖から救いの完成に至るまで完全な救いが用意されて、それを私たちはいただくことができるということが語られました。その流れの中で6節は、そういうわけであなた方は大いに喜んでいますと始まりました。繰り返し確認してきたように、読者たちは試練の中にあったわけですね。そのような読者たちに救いの御業を語り、その上で、あなた方は大いに喜んでいます。そのように記します。ペテロは6節の中盤から7節にかけて、試練についても語りました。その試練というのは、今しばらくの間という期間限定のものであるわけですけれども、悲しむべきものでもあります。しかし、悲しむべき試練ではあるんですけれども、同時に、その試練によって信仰が成長していく、研ぎ澄まされていく、その試練を通らされたことで、その信仰は金よりも高価なものなんだと、そう語りました。そして、やがてのイエス様の再臨の時には、称賛と栄光と誉れをもたらすんだと語られてきた。ペテロは試練をもたらす効果について語りました。もちろん辛く悲しいんですけれども、その試練に信仰が純粋なものになっていくんだと教えています。その点で救いを大いに喜ぶ面、現実には試練の悲しみがあるという点で、喜びと悲しみが同居しているのがクリスチャンだということを先週申し上げたわけですね。で、今日の箇所はその続きでありまして、読者たちにもう一度救いについて目を向けさせます。しつこいようです。もう一度救いのことを取り上げる、それが12節まで続いていくわけですけれども、8節をもう一度読みしますと、 あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない、境に満ちた喜びに踊っています。八節には、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、また、今見てはいないけれども、まあ、そのようにあります。ペテロの手紙は、イエス様が昇天されてから30年以上経って書かれましたし、まあ、そもそもエルサレムの人たちにではなくて、いろんな場所に知っているクリスチャンに向けて書かれています。ですから、肉眼でイエス様を見たことがあるという人はいなかったことでありましょう。著者であるペテロは、イエス様を肉眼で見てですね。で、言葉を肉声っていうんですか、もう耳で聞いて、寝食を共にして、交わりを持ったわけですけれども、読者たちは、イエス様を肉眼では見たことがない。読者たちは、使徒たちを通して、またもしくは使徒たちから救われた人たちが語る福音に耳を傾けて、クリスチャンとなりました。その点で読者たちは、イエス様を見たことはないわけです。私たち人間にとって、目から入ってくると言いましょうか、その視覚がもたらす効果、目から入ることによる効果は非常に大きいですね。現代で言えばテレビとかインターネットの動画や画像がもたらす効果と言いましょうか、インパクトというのは強い。そしてすごく残りやすい。ね、また実際に人と会うということも印象に残ることであります。例えば、街で有名人を見かけたとか、話したとかですね、声かけたとか、まあ、そういうのでもインパクトがあります。その点で私たち人間というのは、見るということを大切にしています、ね。そこで、聖書の中で思い出すのは、ヨハネの福音書に登場するトマスの例であります。トマスは、復活したイエス様が、弟子たちの前に姿を現したとき、なぜか彼だけその場にいなかった。その後で復活したイエス様に出会った弟子たちが興奮して言うんです。トマスに向かって、私たちは死を見た。それに対してトマスはこう言いました。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません。まあ、トマスとしては複雑な感情、他人ともあったんでしょう。自分だけ見ていない。まあ、だから、言葉に外言葉じゃないですけれども、まあ、そういうことを言ってしまったんだろうと思いますね。で、この言葉から一週間後、トマスの前にイエス様が現れました。そしてトマスはこう言うんです。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。これを言われたトマスは、じゃあ、早速、なんて指入れるとか、愚かなことはしなかったですね。私の主、私の神よ、と言っただけで何も言えませんでした。そんなトマスにイエス様はこう言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。と言われました。で、ペテロの手紙の読者たちは、まさにこの幸いな人たちであったとも言えますね。見ないで信じた人たち。そしてそれは私たちも同じであるわけです。その点でこの箇所というのはまさに私たちの状況ともぴったり来ると言えます。読者も、そして私たちも、イエス様を見たことはない。しかしペテロは言うんです。愛しております。あなた方はイエス様を見たことはないんだけれども、愛してる。見たことはない。聞いただけなんだけれども、イエス様を愛してる。それが、クリスチャン。この箇所を準備しながらですね、つくづくクリスチャンは自分もそうですけど、クリスチャンって不思議だなと感じます。肉眼ではイエス様のこと見てない。100歩譲ってテレビの画像からでも見てですね、ああ素敵とかってイエス様のファンとかって言うならまだしない。 そうでもない。イエス様のことを、福音を聞いてるだけ、耳で聞いてるだけ。でも、そのイエス様を愛している。非常に不思議なことですね。テレビの中にいる、出てくる芸能人、アイドル、スポーツ選手、そういうのを見て、あ、かっこいいと思って、好きとか、なんとかって、みんなまだしも、ただ、その御言葉を聞いているだけ。でも、そのイエス様を愛している。これは、私たちの心の中で、本当に不思議なものが働いているとしか言えません。その不思議を、私たちは聖霊の働き、聖霊の力というふうに言っているわけですね。聖霊が私たちのうちに働いてくださって、信じることができるように導いてくださった。まあ、だからこそ見たことはないんですけれども、イエス様を愛している。この、まあ、愛する、で、まあ、聖書の中に愛するという言葉は何種類か出てくるわけですけれども、その、まあ、アガペと言われる、その愛するという言葉を辞書で改めて調べてみますと、私にとって何より大事だという主体的な判断と選択を表現するというふうに辞書にはありました。私にとって何より大事だという主体的な判断と選択を表現する。それが我が手、愛するということなんです。まあ、つまりどういうことかというと、イエス様を愛するというのは主体的に、そして積極的に判断する。いろんなものがある中で、イエス様が私にとって何より大事だとなる。それが聖書が教えるそのアガペの愛。イエス様が私にとって何より大事なんだ。その点で聖書が教える愛というのは排他的な愛、ね、他をこう寄せ付けない。人間のいわゆるエロスの愛と言いましょうか。いや、同時に二人を愛してしまったんです、みたいな、そういうことは、ありえない。聖書が教える愛というのは、排他的。同時に二人を愛することはできない。これはイエス様ご自身も、福音書の中で教えておられることですね。またこの愛するということについてイエス様はこうも表現されました。私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛している人です。私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛している人。つまりイエス様を愛する、その愛するというのは具体的な行動に出てくる、現れてくる。イエス様が言われたこと、イエス様が命じられたことを守るという具体的な行動に現れるのが聖書が教えている愛の表現です。以前から申し上げているように、繰り返し申し上げているように、聖書が教える愛というのは感情、心の中の話ではなくて実際的な行動ですね。イエス様が好きというのとイエス様を愛しているというのは全く違う話ですね。時々イエス様は好きだけど教会が行かないとかよくわかんないロジックを持ってくることがありますけれども、好きっていうのは必ずしも具体的な行動に現れるわけではないですね。感情だけです。あって思っていた。でも聖書で愛するというときに、愛するというのは具体的な行動がついてくる、伴ってくる。愛するということは、まあ、イエス様で言えば実際に私を愛して、それをどう表現されたか、十字架にかかって命を捧げて死んでくださったという、その具体的な行動に現れてこういるわけですよね。ペテロは読者たちがですね、イエス様を愛していると語りました。また私たちもイエス様を愛している。しかし、今申し上げたような愛で愛しているかということは、吟味される必要があるかもしれません。イエス様を好きという、そういう好きの次元で終わっていないから。 本当に愛しているか、それは吟味する必要がありましょう。さらにペテロは次のように重ねています。今見てはいないけれども信じており言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。先ほどは見たことはないけれどもというふうに過去形で、したけれども、今度は、ここでは、今見てはいないけれどもと言います。現在のことが言われています。読者たちは今見てはいないけれども、信じている。先ほど挙げたトマスの例がありますけれども、実は私も小学生の時に同じようなことを言ったことがありました。これまであんまりお話したことないと思いますけれども、具体的に何年生だったかという記憶は忘れましたけれども、洗礼を受ける前なので、多分小学3年生か4年生ぐらいだったと思いますけれども、教会学校の先生から、どうしたらイエス様を信じられるっていうふうに聞かれたんですね。教会学校の時間だったと思いますけれども、で、小学生の大高少年は見事に、見たら信じるっていうふうに答えたんですね。なかなか、まあ、っていうか、ちょっと調子に乗って言ったんだろうと思います。ひょうきんっていうか、なんていうか、冗談のつもりも半分あったんだろうと思いますけれども、見たら信じる。そしてその先生は、聖書の知識も豊富な方でしたから、先ほどのトマスの箇所を開いてくれたっていうのを覚えております。見たら信じる。そのように言った小学生の私だったわけですけれども、聖書の教えは全く違うわけですね。むしろ、見ないで信じる幸いを教えます。そして実際に、イエス様を肉眼で見た人たちというのは本当に少数で、多くの人は見ずに信じる幸いに預かってきました。で、この信じるというのは、信頼するということですけれども、次のようにも言い換えられます。自分の確信をイエス様に置く、もしくはイエス様に依存する。世の中的に今依存するというのは良い意味では使われますよね。いろんな依存症が今問題になっていますけれども、依存する、人に依存するというのも良い意味ではあまり使われません。でもことイエス様に関しては依存する必要がある。イエス様を信じるというのは、選択肢の中の一つにイエス様を入れるということではありません。いろんな助けの選択肢があって、その中の可能性の一つに、時にはイエス様に信頼しますとか、信じますとか、頼りますとか、そういう選択肢の中の一つにイエス様を消えんじゃない。イエス様のだけに信頼し、依存し、自分の確信をイエス様に置く。それが聖書が教える信じるということです。誤解してはいけないのは、私たち一般的に世の中では子供が成長してやがて親から自立をするように、イエス様からも、最初はイエス様に頼っていくけど、だんだん信仰が成長していったらイエス様に頼るなんてダメで、ちゃんと自分の力で生きていきなさいというのがクリスチャンの成長ではない。本当に困った時にだけ頼るということではない。日々常々、どんな些細な、どんな小さなことでもイエス様に頼るということが私たちには求められています。この領域はあまりにもなんかちっぽけだから、こんなこと祈らずに、やろう。その考えは間違ってますね。どんな些細なことです。小さなことです。神様が支配していない領域、それはどこにもないわけでありますから、主婦の方であれば、買い物に行く前にお祈りしていく。ということも、もちろん大切なことですよね。別に買い物のために10分も20分もお祈りする必要はないでしょうけれども、一言、本当に適切な買い物ができるようにとお祈りする。小さないつもの日常かもしれませんけれども、そのように神様の助けの中で一歩一歩行って、 神様、今日の料理はカレーにしましょうか、何にしましょうかっていうのは、まあ勝手にしろってイエス様も思われるかもしれませんけれども、でも、子供たちの栄養のために、ね、家族の栄養のために、ご主人の栄養のために、適切なものを作れるようにと祈ることは大切ですね。学生であっても、子供たちであっても、勉強する前、運動する前、何をする前にも本当に神様のご臨在を覚え、助けを覚えて、祈って始めるということは非常に大切なことであります。そのような意味において、私たちはイエス様を信じているか。これまた、自己吟味が必要かもしれません。さらにペテロはこう続けます。言葉に尽くせない、境に満ちた喜びに踊っています。実はここで喜びに踊っていますと訳されているところで、6節の冒頭で使われた動詞がもう一度使われていまして、6節の冒頭で、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます、ありましたけれども、この8節でも使われていまして、ただこの最後は直訳すると非常にぎこちない言い方になります。あえて申し上げますと、言葉に尽くせない、栄えに満ちた喜びに大いに喜んでいるというふうになります。大いに喜ぶという動詞に重ねるように、喜びという名詞が加えられて、喜びの度合いが表現されている。言葉に尽くせない、栄えに満ちた喜びに大いに喜んでいる。非常に気持ちない表現ですけれども、それを喜びに踊っているというふうに、新海君のでは訳しているわけです。じゃあなぜそんなに喜んでいるのか。その理由が9節。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。つまり8節の喜びの土台根拠というのは救いの喜びだと言っている。先ほど申し上げたようにペテロは8節から繰り返しいろんな表現を用いて救いを語ってきました。3節から5節で丁寧に語り、その上で6節で大いに喜んでいます。と語りました。そして6節中盤から試練についても語りました。しかし8節からは再び救いについて語り、それが10節から12節まで続いている。私たちにとって救いこそが土台であり、喜びの根拠。魂の救いを得ていることこそが喜びの根拠、土台です。まあ、ちなみに魂というのは私たち自身、私たちの全存在というふうに言えます。そこには私たちの性格、生き方など全てが含まれます。私という全存在が変えられるのが聖書が教える救いです。価値観が逆転し、イエス様が大事。これまで自分が一番だったのがイエス様が一番。イエス様を愛する生き方に変えられた。その魂の救いこそが喜びの根拠であります。改めて読者たちの状況を確認したいと思いますけれども、読者たちは試練の中にあった。目の前には悲しみがあった。しかし、ペテロはその悲しみを超えて、凌駕するほどの喜びがあるんだ。試練に伴う悲しみは今しばらくという期間限定で、でもこう嫌な感じでずっとつきまとう。でも同時にその悲しみを抱えつつも永続する喜びがクリスチャンには与えられている。根底にはその救いの喜びがある。それがクリスチャンである。最初にも申し上げましたが、ある先生はこの8節はクリスチャンとは何であるのかを最も美しく描写した言葉だというふうに言いました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。これがクリスチャンの特徴と言えます。試練の中にあって、それでも見たことのないイエス様を愛し信じ、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っている。それは 魂の救いを得ているからです。これがクリスチャンであります。私たち自身のことを考えてみても同じですね。私たちも見たことがないけれど、イエス様に出会わせていただきました。救いの喜びは、それを言い換えれば、イエス様に出会った喜びというふうに言えます。それが根底に、私たちの人生の土台にあるわけです。で、喜びと言っているからといって、別に熱狂的でなければならないということでもありませんし、なんかいつでもニコニコニコニコして、もうハレリアとか、両手上げて賛美しましょうとか、こういうふうに、別に表現はそれぞれですから、別にしてもいいです、しなくてもいい。喜びの表現は人それぞれ。手を挙げて喜びを表現する人もいれば、静かに、心の中で喜んでいる人もいましょう。その表し方はそれぞれですけれども、私たちの心の内に、救いの喜びがあって、その救いの喜びに生きているのが、イエス様に出会った喜びに生きているのが、クリスチャンであります。先ほどから申し上げているように、試練に遭えば、それは辛く悲しい。しかし、それを凌駕する喜びを与えられているのがクリスチャンなんだ。聖書は教えています。決して一過性で終わることのない。永続する喜び。イエス様に出会うって本当にすごいことなんですね。もちろん出会うって言っても肉眼ではなくて霊的な結びつきです。イエス様を見たことはないけれども確実に私たちは出会って捉えられて、だからイエス様を愛し信じ喜んでいる。それがクリスチャンの特徴であります。最後に確認したいと思いますけれども、今私たちは、この喜びに生き、生かされているでしょうか。喜びに生きて、喜びに生かされているか。救いの確かさを覚え、イエス様に出会ったこと、永遠の命が与えられたこと、私たちの全存在が変えられ、生き方も価値観も変えられたこと、そのような魂の救いが与えられたことを喜んでいるでしょうか。それとも実は与えられている救いをこの地上における繁栄という祝福だけにしてしまっていないだろうか。そして願いが聞かれた、祈りが聞かれたとか聞かれないとか、それだけで一喜一憂し、聞かれた時は喜び、聞かれなければ文句を言うというそういう状態にとどまっていないでしょう。結局は魂の救いではなくて、神様を自分のために利用しようとするご利益宗教と変わらないということが私たちにも起こり得る。まるでお祈りは神様をラジコンで操作するような、はい、こっちに今度は動いてください、あっちに動いてくださいというような、まあ、そういう感じでお祈りがなってしまっているとしたら、そこにはこう交わりはないですね。しかしそうではなくて、私たちはイエス様に出会わせていただいた喜びに生かされたい。今も後もインマヌエルなる主は私たちと共にいてくださる。見たことはないし、今も見てはいないんですが、共にイエス様は歩んでくださって、このお方と共に生きることができる幸いを覚えたい。救いを喜んでいるでしょうか。あなたはイエス様と出会ったことを喜んでいるでしょうか。クリスチャンとして何を喜んで生きておられるでしょうか。この後改めて考えていただきたいと思います。私には辛い状況、試練や困難があっても、その悲しみを超える喜びが与えられているということを確認したいと思います。私たちは喜びに生きることができる立場にされている。しかし今、もしかしますと、この中にも、その救いの喜びが薄れてしまっている人もおられるかもしれませんね。そういうことは、長く信仰歴やってればありますね。いわゆる信仰のトランプと呼ばれるようなことってやっぱある。そのようなことはぜひ、今一度真剣に祈り求めていただきたいと思います。もう一度救いの喜びに生かしてください。 クリスチャンの特徴の一つである救いの喜びを取り戻すことができるように、そして私たちの心が喜びに満たされ、喜びをどれが意味へと変えられますように。私たちはそれほど素晴らしい救いをいただいています。その喜びをどれような救いをいただいている私たちは、そのプレゼントをいただいているにふさわしく主の前を生きてまいりたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷する時を行きましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。この朝も御言葉をお語りくださり、ありがとうございます。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛して、今見てはいないけれども信じて、言葉に尽くせない、高い人生喜びに踊っています。御言葉にありますけれども、どうか私たちに救いの喜びをさらに増し加えてください。高いに満ちた喜びに踊っています。その御言葉が私たちのうちにいよいよ成就していきますように、どうか私たちの心にさらに喜びを増し返ってくださり、また今信仰のスランプの中にあって、その救いの喜びが薄れている方がもしこの中におられますならば、本当に主がもう一度気づかせてくださり、あなたの救いの素晴らしさにさらに目が開かれていきますように導いていきます。この御言葉の時を心から感謝し、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。